今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京北の中野です。よろしくお願いします。この番組では北部三冠輝き隊の中野が、京都の田舎暮らしについて紹介していきます。今回も前回引き続きですね、特別ゲストに来ていただいています。京都学生祭典の森川さんと山本さんです。はい、じゃあ自己紹介お願いします。
はい、お久しぶりです。第19回京都学生祭典実行委員会踊り普及部長を務めています、京都産業大学3回生の森川と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。同じく京都学生祭典踊り普及部踊り手リーダーで、そばかうどんかでいうとうどん派、犬か猫派でいうと猫派の山本です。
ありがとうございます。
お願いします。
はい、そんな、はい、森川さんと、山本さんに来ていただきましたけれども、はい、京都学生祭典はですね、京北地域と、連携してさまざまな企画を進めてくれています。はい、前回はですね、京都学生祭典の皆さんが、京北小中一貫校で行った、教員それふれのレクチャーについて、お話していきました。そのレクチャー以外にもですね、他にもさまざまな、連携企画が進んでいますので、その企画についてお話していきたいなというふうに思います。はい、早速なんですけれども、京北にはですね、丹波音頭踊る会という団体が、丹波音頭を次世代につなげるために毎月1回、丹波音頭の練習会を開催しています。丹波音頭とはそもそも何かということなんですけれども、こちらはですね、京都府の丹波地域で踊られている、音頭となっています。まあ、丹波地域といえば、まあ、京都市の京北もそうですけれども、他にも亀岡市であったりとか南丹市であったりとか京丹波町で、そういう地域で踊られているものです。で、その浄瑠璃崩しという、丹波音頭なんですけれども、江戸時代中期にですね、浄瑠璃の名場面の文句を取って、それに節をつけて、踊ろうということになったのが始まりと言われています。それ以来ですね、丹波一円に広がっていって、このまあ、その丹波音頭なんですけれども、この丹波音頭を、今回ですね、学生祭典の皆さんにも、踊っていただきました。早速、その丹波音頭を踊ってみたんですけれども、その実際に参加してもらったのは森川さんですよね。
はい、そうですね。
その丹波音頭踊る会、6月と4月 と参加してもらったんですけれども、そのどうでしたね、その感想みたいなのあれば。
はい、そうですね、なんか久しぶりにあの夏祭りの盆踊りのような感覚を味わうことができて、すごい個人的に楽しかったですね。
あ、そうですか、はい、よかったです。
なんか一緒に行ったメンバーも全員楽しいって言ってたので、すごい行ってよかったなと思います。
そうです、なかなかあれですよね、普段大学生活してて盆踊りを踊ることとかなかなか。
そうですね、最近ないですね。
ないですよね。なんか小学校とかね、中学校の頃だとかはなんか結構踊ったりとか、そういう機会あったと思うんですけれども、はい、そういったあの、はい、丹波音頭、学生祭典の皆さんに、踊っていただきました。で、その丹波音頭なんですけれども、少し音声があるのでまた皆さんに聞いてほしいなというふうに思います。
人の山なせ、
はい、こんな感じでですね、丹波音頭はですね、皆さん、参加者の一人一人がね、うちわを持って踊るというようなダンスになっています。はい、参加者の方もね、確か20人30人ぐらい、ね、来てましたよね。で、学生の方は何人ぐらい来てました
っけ。学生の方は7月の練習では5人いました。
あ、そうですよね、はい、それも結構ちょっとはるばる契約から来てもらったわけなんですけれども、
そうですね、
他の皆さんも結構どんな感じで楽しかったとか言ってましたかね。
はい、楽しかったっていうのはもうほぼ全員だったんで、ほぼとかもう全員なんで
よかった。それはなかなかあれですよね、そのこんな感じで丹波音頭の歌はこんな感じなんですけれども、なかなか盆踊りの、ダンスということもあってですね、円を作ってですね、踊るんですけど、なんか輪に入れてもらう感覚がいいですね。
そうですね、なんか一緒に踊ってる感じがすごい楽しかったですね。
うん、なんかそれでなんか仲間に入れてもらったような安心感があるというのが、はい、すごく楽しいポイントだなっていうふうに僕も思ってます。で、こちらの丹波音頭、一緒に練習したわけなんですけれども、こちらの丹波音頭、あれまた披露する予定があるということですけれども。
そうですね、はい、10月の京都学生祭典の本祭で総踊りで丹波音頭を披露させていただこうかなと思っています。
はい、
丹波音頭の持つ魅力を多くの、僕らっちの同世代に 伝えていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。やっぱりそのタンバウンドのやっぱりその魅力というかをどんどん次世代に引き継ぎたいっていうのはもう慶応の方々の思いでもあるので、はい、そういうふうにして取り組んでもらえるのはとても嬉しいことだし、はい、はい、あの地域の方もすごく喜んでる声が、はい、よく聞きます。僕も
ありがとうございます
、はい、まあ、そういったふうにしてあの京都学生祭典でですね、はい、タンバウンドを、まあ、披露してもらう予定なんですけれども、はい、京北地域の住民の皆さんもですね、まあ、それに応えるような形で、京都学生祭典で踊られている、共演袖筆の、まあ、踊りをですね YouTube にて披露する予定だと、そういう風に話を聞いています。はいはいはい、8月末かなにまたあの収録があって、はい、それはあの大体どこで撮影する予定だとかは決まってるんですかね。
はい、京北小中学校とあと山国神社、
山国神社、
はい、あと栗尾峠で撮影する予定です。
あ、そうなんですね、はい、いやそれはなかなかいい場所で、
そうですね、はい、
撮影できますね。なかなかそういう風なあのところを借りて、うん、収録できるっていうことはなかなか、はいはい、僕も話を聞いたことがないのでそういうところができてるのはちょっと、はい、嬉しいなというふうに思います。はい、それはあれ、まあ、その打ち合わせとかを、まあ、あの京都の、まあ、京北地域の方と進めてもらったと思うんですけれども、はい、そうですね、それはなんていうんですかね、タンバウンドの踊る会の練習、会の方もいろいろ一緒にまとめてやるってことですよね。
そうですね、はい、一緒にやります。
それ結構一応短縮版で共演袖筆の、まあ、簡単バージョンを教えてもらったということですけれども、
は
い、教えてみてどうでした、なんか皆さん、
そうですね、皆さんすごい踊って、はい、楽しく踊っていただいたので、うん、はい、簡単バージョンが持つ魅力をちょっと余すとこなく伝えられたかなと思います。でせっかくあの山本がいるので、うんうん、簡単バージョンの魅力を20秒ほど語っていただきたいなと思います。
20秒ですか。20秒ですね。まあでも簡単バージョンというだけで、まあ簡単にみんな踊るっていうのが良さであって、みんなで一緒に踊り踊るっていうものの一体感を簡単に感じることができるっていうのが、まあそこが一つの良さかなと思うので、そこが良さです。はい、
ありがとうございます。一応あれ3分ぐらいの、
そうです、3分半ぐらいですね。はい、
でもなんかそう、僕もその練習、その共演袖筆の、まあ、簡単バージョンに、はい、の練習会に参加したんですけれども、まあ結構まあ、簡単そうに見えて結構体力は使うけど結構、
ね、はい、
でもなんか高齢者の方とかでもね、はいはい、踊れるようなダンスになっていてすごく楽しかったなというふうに思いますね。
はい、
はい、またその時の様子だったりとかも、まあ、後ほど YouTube にアップされてい くということなので、
はい、
まあ、皆さんまた確認してほしいなというふうに思いますし、はい、あと、京都学生祭典が10月にある
んです、ね、10月10日です、
はいはい、そちらのところでもまたタンバウンド学生祭典の皆さんが踊ったりとかいう様子も流れるということなので、はい、まあ、そちらもね、チェックしてほしいなというふうに思います。
はい、
はいはい、じゃあさてお時間が近づいてまいりましたね。
あら、
はい、
あら
今回8月は、はい、2週間前と京都、
はい、
参加してもらいましたけれども、どうですかね、2回参加してラジオ出演初めてですよね。
はい、はい、初めてですね。
このラジオはどうでした。
いや、もう喋ってて今緊張してて。
あ、そうですか、はい、そんなことないですよ、山本さんも全然
緊張してない。全然もう緊張の中貴重な経験をさせていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
また京都学生祭典の皆さんにはですね、2ヶ月後の、はい、10月放送のところでもゲスト出演してもらう予定です。
やった、
はい、またよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、はいはい、それでは次回の放送は9月14日の放送となっています。
はい、
はい、ではまた次回の放送をお楽しみに。さようなら。
さようなら。